第9回福岡市交通局プレゼンツサブウェイダイエットミュージック。それでは今からウォーキング BGM を流します。歩く準備はよろしいでしょうか。自分のペースに合わせて楽しく歩きましょう。曲はホルストの組曲惑星より木星です。どうぞ。 曲はホルストの組曲惑星より木星でした。ここからは九州交響楽団の方をゲストに迎え、福岡市交通局の方をナビゲーターとしてお送りします。
こんにちは、福岡市交通局の日掛です。
九州交響楽団のオーボエ奏者佐藤です。
九州交響楽団事務局広報の李雪月です。
よろしくお願いします。馴染みのある曲でしたね。聞いたことがある方も多かったのではないでしょうか。
この曲はイギリスの作曲家グスターブ・ホルストの代表的な管弦楽作品で、ちょうど1世紀ぐらい前に作られました。吹奏楽でも演奏されることが多くて、惑星のタイトルで有名ですよね。木星の他にも地球を除く太陽系の惑星の名前がそれぞれに付けられた7曲からなる組曲は、どれも壮大なスケールでオーケストラの醍醐味が味わえます。
迫力がありますよね。
そうですね、総勢100人くらいで演奏される曲ですからね。僕がやっている木管楽器もそれぞれのパートがこう5人ずつ、もう普段は2人とか3人とかなんですけど、5人ずついて、でオーボエだとこうバリトンオーボエとかバスオーボエとか言ったりするんですけど、普段のオーボエの2倍の長さの楽器っていう、この曲でしか使わないんですよ。
そうですよね、なかなかお目にかかりますね。
それぐらい珍しい楽器が入っていたり、まあ、そういう特殊楽器というかもいっぱい使われて、あと女性合唱も入ったりするので、こう全曲を通してこう生で聴ける機会はそう多くないんですよ。
そうなんですね。
そういった意味では旧教の7月の定期演奏会で演奏するシュニトケさんのオラトリオ長崎という作品も通じるところがあって、はい、長崎は 組曲惑星の倍、約200人の人数で演奏します。
200人ですか。さらに迫力ありそうですよね。楽しみです。長崎という曲名は初めて聞きましたが。
そうですよね。7月6日が九州初演になります。長崎の原爆投下がテーマになっている曲で、戦後70年の節目にあたる今年、平和記念コンサートと位置づけて演奏します。
木星では特殊楽器の話がありましたが、長崎でも何か使われてるんですか？
はい、例えば打楽器奏者がですね、ノコギリ。
ノコギリですか。
はい、ノコギリを使ってこう音を出す楽器として演奏するっていう部分があって、ちゃんと楽譜にね、ノコギリのパートっていうのが楽譜になっていて、
ちゃんと楽譜にもあるんですよ、ノコギリっていうのは。
はい、なんか音程をこう変える作業もして、弓で弾くらしいんですけど。
弓で。
はい、そんなノコギリなんていうのがこうかなり特徴的ではないかと思います。
ノコギリですね、珍しいですね本当に。
はい、
このような豆知識を知ると、その曲を聴くのがぐっと楽しみになりますよね。それではここで次のコーナー、九州交響楽団に聞いてみよう。早速一つ目の質問です。ラジオネーム千鶴子さんからです。定期演奏会などで演奏する曲の準備はいつ頃から始めるんですか？楽譜をもらって個人練習、パート練習、全体練習、リハーサルと流れると思いますが、具体的に何日前からこんな練習をしようとしてるんですかね。
具体的ですか。なかなか難しいですけど、じゃあ逆算して考えていきますと、まあ、本番が1日ないし、まあ、2日だったり、その前にリハーサル自体は、要するに全員が集まって練習場とかホールでやるリハーサルですね。それは、短い場合で1日だけ。それで定期演奏会とかそういった、大きな演奏会になりますと、九州交響楽団の場合は3日間という風になっています。
3日間ですね。
はい、で、要するに全体練習というのがまあそれですね。でパート練習っていうのは自主的に、そうですね、リハーサルが始まってから、この曲のこの部分ちょっと我々だけで練習しようかっていう風になって、休憩とか終わった後とかに居残りしたりして、
はい、自主的に行われる
んですね。はい、自主的にやることはありますね。で個人練習はこれも本当に人によると思うんですけれども、私の場合は、難しい部分、技術的にこう長いこと練習しないとちょっと吹けないなっていう部分なんかは、まあ、もらってすぐに練習し始めることもありますけど、こう音楽的な部分っていうのは練習そのものよりこう勉強っていうんですかね。はい、例えば本屋さんとか楽譜屋さんに行くと、ポケットスコアって言って指揮者さんが見る、全員の音が書いてある譜面、それを見て勉強したり CD を聴いたりとか、そういうようなこともして準備をしておくっていうのはありますね。で実際に曲全体を練習するのは僕の場合は 1、2週間というところですかね。
ありがとうございます。続いての質問です。ラジオネームベルさんからです。今だから言える失敗談があればどう克服したか教えてください。
はい、失敗談ですか。僕は急遽でではないんですけれども、オーボエってリードっていうその吹き口の部分が必要でですね、それがないと音が出ないんですね。でそれを、まあ、しまっておくリードケースっていう、まあ、お財布くらいの大きさって言ったらいいのかな、まあ、薄いプラスチックとか木でできているケースがあるんですけど、それにしまっておくんですけど、演奏会の当日にですね、休憩時間に休憩の後演奏しなきゃいけない楽器、前半ももちろんオーボエを吹いていたんですけれども、後半はその日はちょっと持ち帰っていて、一人の奏者が少し大きい楽器、イングリッシュホルンって言うんですけど、一緒に演奏しなきゃいけないっていう日で、それでそれぞれリードが違うんですよ。前半オーボエ吹いていたので、休憩中のそのウォーミングアップは もうイングリッシュホルン その音出しをしようと思ってずっといたんですけど、その日合唱が入っててですね、ちょっとおばちゃんたちがこうドヤドヤドヤっとやってきてしまって、自分の楽器ケースの近くをちょっと離れてしまったんですね。でもうそのままステージに入場してしまって、それでイングリッシュホルンを少し吹いてたら、もう他の方が入ってらして、指揮者も入ってらして、曲が始まったんですけど、その後にあ気づいたらオーボエのリード、さっき吹いていたはずのオーボエのリードがケースの近くに置いてきてしまったということに気づいて、はい、
大変ですね。
そうですね、ないとちょっと音が出ないのでこのまま黙ってようかとかいろいろ考えたんですけど、さすがにちょっと後半がオーボエばっかりで、はい、イングリッシュホルンがその最初の2楽章ぐらいしかイングリッシュホルンの出番がなくて、残りが全部オーボエだったもんですから、はい、これはボケット座って、お給料もらって帰るわけにいかないなと思って。
そうですよね、
はい、なので隣の人に耳打ちして、本来本番の間なんて絶対喋れないんですけど、
はい、
ちょっとその時ばかりはすいませんリードを忘れましたっていうことを言って、堂々と外に取りに行ってっていうことがありましたね。
大変でしたね本当にそ
れは、はい、あれはちょっとというかかなりドキッとしました。
ありがとうございました。今回採用されました千鶴子さん、ベルさんには九州交響楽団の定期演奏会のチケットをお送りします。まだまだお話を聞きたいのですが、そろそろお時間となりました。お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんお楽しみいただけましたか。サブウェイダイエットミュージックでは皆さんからの質問を大募集しています。採用された方には定期演奏会のチケットをプレゼント。詳しくはホームページをご覧ください。ご応募お待ちしています。最後にお知らせです。九州交響楽団の第342回定期演奏会が7月6日月曜日午後7時からアクロス福岡のシンフォニーホールにて行われます。ぜひ地下鉄をご利用しての皆様のお越しをお待ちしております。福岡市交通局では駅まで歩く、駅から歩くをスローガンに、地下鉄利用による環境への貢献や駅まで歩くことによる健康づくりなどのライフスタイルを提案するサブウェイダイエットというプロモーション活動を行っています。このサブウェイダイエットに九州交響楽団が奏でる音楽をプラスしたのがサブウェイダイエットミュージックです。駅まで歩く、駅から歩く間に音楽を聴くことで心と体両方の健康を目指します。最後までお聞きいただきありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに。